メーション。
こちら三田市消防本部をお送りしてまいりましょう。この1ヶ月の火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考なさってください。今日は三田市消防本部救急課から高見義久さんお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、高見と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではまず、3月の災害出動の状況をご紹介いただけますか。
はい、それではじゃあまず火災出動から申し上げます。
はい、お願いいたします。
トータルで8件です。
はい、
内訳なんですけれども、その他火災が6件、
はい、
これはすべて焼却火が延焼して火災に至ったものです。
はい、
それから林野火災が2件、
はい、
この2件のうちの1件も同じように焼却火が延焼して火災に至っています。
あ、そうですか。
これ前月比2月と比べますと4件の増加となります。
結構増えましたね。
そうですね、やっぱり空気が乾燥しているのがあるかもしれません。
はい、わかりました。火災出動まずご紹介いただきました。続いては、
はい、では次救助出動、
はい、
はい、これは7件になります。
はい、
前月比では5件の減少となります。
はい、
続きまして救急出動、
はい、
378件、
はい、
これはですね、前月比2月と比べますと47件の増加となります。
うん、これはまたぐっと増えてますけども、
はい、
どんなことが考えられますか。
そうですね、発熱事案もコロナが収まっているとはいうもののありましたので、そういったところが影響しているのではないかなと想像します。
ああ、そうですか。
はい
はい、そして最後にご紹介いただくのは、
はい、その他出動といいまして、はい、まあ、例えば車の事故で油が漏れたという時に処理に行ったりだとか、交通事故に伴う安全管理の時に出動するんですけれども、
はい、
こういったその他出動が25件になるんです。
はいはい、
でこれは2月前月と比べますと9件の減少となります。
そうですか。2月というのは日にちも少ないですから、それから比べるとだいぶ少ないという、そんな感じですね。
そうですね、おっしゃる通りですね。はい、はい、その通りだと思います。
ありがとうございます。最近のコロナ関連のちょっと出動状況なども気になりますので、今年に入ってからの様子お聞かせいただけますか。
はい、それでは1月から3月までをちょっとご報告しますね。
はい、
令和5年に入りましてからのコロナ陽性の傷病者の搬送人員なんですけれども、はい、1月は26人。
あ、結構多いですね。
は
い、
これは令和4年の1月も26人で同数になりますね。
はい
はい、で続きまして2月は1人。
ぐっと減りましたね。
ぐっと減りますね。はい、これ令和4年の2月は29人なんですね。
あ、はい、そうですか。
ですからかなり減ってますね。続きまして3月は2人。これも令和4年の3月は13人ですので、はい、もう全然違います。
そうなんですね。やっぱりこう感染力も あると言われながらも、昨年と比べると随分落ち着いてきてるっていうのはこの人数で分かりますね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。そして例年との比較で救急隊員の皆さんとの感染対策もちょっと教えていただきたいです。
はい、ではじゃあまず比較からちょっとお話ししますと、
はい、
令和4年は、第6波に始まりまして第8波まで3つの波を経験したと思うんですね。
3つ、はい、
はい、でそれは今年の1月、令和5年の1月で第8波のピークが過ぎまして、
はいはい、
2月からは先ほどの数字のようにかなり落ち着いてきた印象があります。
そうですね。
でコロナ感染を疑う発熱事案自体も減っておりますので、
そうですか。
はい、一時の搬送先が決まらず、
うん、
長時間の現場滞在を余儀なくされる、そういった事案自体は減少しました。
ちょっとホッとしますね、それをお聞きしますとね。
その通りですね。
はい、
ですけれども、感染力が弱くなったわけではないんですね。
結局そうなんですね、弱ってはないんですね。
そうですね、はい、ですので救急出動時ですけれども、私たちは感染防止ですとか、
はい、
あるいはゴーグル、
はい、
それから N95 マスク、
はい、
こういったものをしっかり着用しまして、あるいは救急車内は備え付けのオゾンガス発生装置というのがあるんですけれども、
はいはい、
これを常時稼働させながら活動しております。
はい、
それからまた引き上げ途上ですとか、それから初に起床した際にはですね、車内の整式などを行いましてね、そういったことを徹底しまして、 引き続き感染防止には努めております。
そうなんですね。この体制はやっぱりそのコロナ自体の感染力が弱ったわけじゃない、かかった人も多い、それから、まあ、いわゆるこうワクチンの方も多いといういろんなことの状況から少しずつ減ってはいるけれども、実際の感染力が弱ったわけじゃないというのはどこかにちょっと覚えておかないといけませんね。
あ、そうですね、その通りだと思います。
はい、ありがとうございます。私たちこれから気をつけることなどはいかがでしょうか。
はい、それで皆さんもご存知だと思うんですけれども、はい、厚生労働省が、今年の3月13日からマスクの着用を個人の判断に委ねるという通知を発出したと思うんですね。
はい、
で、それに伴いまして、はい、三田市でもですね、市内の公共施設の利用制限の解除を行っているんです。
はい、
加えましてこれからゴールデンウィークに突入するわけなんですけれども、人の移動ですとかね、イベントの開催も増えてくると思いますの で、ぜひ皆さんに気をつけていただきたいのは、そういった交流がですね、増えてきますけれども、皆さんがこう今後楽しく過ごしていただくためにも、やはり基本的な感染防止対策、これを心がけていただきたいなと思います。
わかりました。今のお話の中で三田市の主な利用制限、ちょっとこのあたりの解除内容をご紹介いただけますか。
はい、それでは申し上げますと、マスクの着用は状況に応じて各個人の判断とします。はい、それから屋内の体育館施設ですね、そういったものの利用の人数の制限を解除します。
利用人数の制限が解除になりますか。
はい、
はい、
それからフリースペースの座席と飲食の制限、これも解除します。
そうですか。はい、フリースペースの座席、飲食、今までは制限がありましたけど解除ということで利用しやすくなるということですね。
そうですね。
ただその分しっかりと自分たちも感染予防しなきゃいけないと思いますので、その対策改めてご紹介ください。
はい、それではまずですね、基本的な感染対策の継続をまずお願いしたいと思うんですね。
はい、
それからマナーとしましては、やはりその発熱ですとか、咳などの症状のある方は利用を控えていただきたいと思います。
ね、
また事前にご相談とかですね、連絡した上で早めの受診をお願いしたいですね。
はい、
それから、3密です。密閉、密集、密接の3密の回避を、お願いします。
はい、
例えば人と人との距離を確保するだとかですね、適宜に換気をすることを推奨します。
はい、
最後には医療機関、受診する際ですとか、あるいは医療機関、高齢者施設などを訪問する際、あるいは通勤ラッシュなどの混雑した電車やバスに乗車するときなんですけれども、そういったときはマスクの着用を推奨します。
はい、
それから私たちなんですけれども、市の庁舎での職員のマスクに関しましては、はい、個人の判断としておるところなんですけれども、窓口対応などですね、市民の皆さんと接する場合にはマスクを着用するように対応します。
そうなんですね。
はい、
分かりました。それから市内の公共施設の利用制限が解除というお話でしたが、救急講習いかがでしょう、どうなりますか。
はい、それでは大きな変更点なんですけれども、
定
員人数の上限を緩和しました。
あ、そうですか。はい、
救急講習は大きく分けて2つあるんですけれども、1つ目としましてベーシックな入門コースである救急講習会なんですけれども、コロナ禍では上限を20名としていました。
はいはい、
ですが現在は、希望される講習内容、講習時間、会場の広さなどに応じてご相談して決めています。
そうですか。はい、
はい、それからもう一つ、修了証を発行する普通救命講習というのがあるんですけれども、これは5名から10名のところを5名から20名に変更しています。
そうですか、枠が広がりましたね。
はい、
はい、ということはこれはコロナ前に戻ったということでしょうか。
その通りですね。はい、そのためなんですけれども、先着抽選制を行っております一般公募の普通救命講習があるんですけれども、これにつきましては1年間の開催回数10回のところを5回の開催に戻しました。
はい、はい、
ですので応募が集中する可能性もございますので、 皆様はホームページですとか、はい、防災メール、あるいは広報誌などでチェックをお願いしたいと思います。
はい、以前はちょっと人数制限だったので回数を増やしてされてらしたの、今度はその制限がぐっと広がったので5回になった、
はい、
ということはその1回に集中する可能性もあるということですね。
はい、おっしゃる通りですね。
はい、これいつ頃情報がわかるんでしょうね。
はい、偶数月に開催するんですけれども、はい、それぞれ開催のだいたい 2,3 週間前頃には、アナウンスをしますのでご確認ください。
はい、わかりました。その他変更点などはございますか。
はい、今年度から成人向けの普通救命講習を普通救命講習1としまして、はい、新たに普通救命講習3を始めます。
普通救命講習1とそれから3、これはどう違うんですか。
はい、いずれもですね、講習時間は3時間、あるいは講習場所は三田市消防本部、
はいはい、
それから全体のスケジュールの流れは同じなんですね。
はい、
また事前に応急手当 そのウェブ講習というのがあるんですけれども、これを受講することで当日の講習時間を3時間に短縮できますし、
3時間あるものが 2時間にな
るんですか。あ、ごめんなさい、3時間あるのが2時間に短縮もできますし、あ、はい、あるいは修了書も同じように発行する、ここまで同じなんですね。で、異なる点としましては、はい、普通救命講習1は以前から行っておりました普通救命講習と同じで、はい、主に成人に対する心肺蘇生法ですとか、はいはい、
成人に対する、
そうですね、はいはい、それから AED、 あの自動体外式除細動器と言いますけども、はい、まあ、AED ですね、はい、これの使用法、
はい、
それから大出血時の止血法の講習、はい、大人の大きさの人形を使って訓練をします。
はい、
一方あの普通救命講習3なんですけども、これは小児、
はい、
新生児、
はい、
乳児に対する心肺蘇生法ですとか、はい、応急手当の講習となります。
はい、
ですので普通救命講習3では、はい、小児乳児の大きさの人形を使用して訓練します。
はい、あ、そうですか、ありがとうございます。ちなみにあの1と3がありましたので2がどこ行ったかなと思うんですが、2はないんですか。
はい、はい、2はございません。
はい、
と言いますのは普通救命講習2と言いますのは、普通救命講習1の内容の、内容に実技試験と筆記試験を、追加されたものなんですね。
あ、なるほど。はいはい、
ですがもう通常の普通救命講習1の中で、技術確認は行えるんですね。
はい、
はい、ですのでもう2は投資では行いません。
そうですか、ありがとうございました。あのそして大人と子ども応急手当は違うんでしょうか。
はい、大人であれ子どもであれ心肺蘇生法あるいは応急手当の基本は同じなんですね。ただ怪我や病気の発生原因、はい、あるいは体の大きさには差がありますので、応急手当の手法を少し変えるんです。例えば胸骨圧迫、
はい、
以前は心臓マッサージと言ってましたけれども、
ね、はい
はい、成人では両手で押すところを、小児の場合は片手で行ったり、新生児の場合は指先2本で行ったりします。
ドラマではそういえば見たことがありますね。
そうですね、はい、それですとかあと食べ物を喉に詰まらせた場合なんですけれども、はい、大人であればそのままの姿勢で背中を叩きますが、乳児の場合などは、はい、体が小さく抱えることができる大きさであればですね、救助者の太ももに乗せて、
はい、
背中を叩くように我々は指導します。
はい、なるほど。そしてあのこの普段接する人の対象年齢によってその講習内容が選ぶことができるということになりますか。
はい、そうですね、
はい、
あのまあ、必ずしもご希望に沿わない場合もあるかもしれないんですけれども、できるだけ幅広いニーズに対応したく思いますので、ご希望をお聞かせ願いたいと思います。
わかりました、ありがとうございます。そしてあの今までのこの救急講習を受講された方からのあの感想などもきっと聞いてらっしゃると思うのでご紹介いただけますか。
はい、それではですね、あの集中していたのであっという間に終わりました。
あ、3時間講習が、
そうですね、はい、それから難しいと思っていましたが、うん、やってみると簡単でした。
あ、そうですか。
胸骨圧迫はこんなに強く押してもいいんですか。それから定期的に受講して思い出したいですというご意見もいただいておりましたね。
いいですね。
他にもですね、以前に受講しましたけれども忘れてしまったので大変いい機会になりました、ですとか、自分のモチベーションアップにつながりましたという感謝の声をいただいておりますのと、他には人の役に立ちたくて受講しましたという思いなどですね、たくさんの感想をいただきまして、こちらこそ元気とやる気をいただきました。
そうですか。私も水泳のコーチをしているときに以前受けたことがあるんですけども、やっぱりやるとやらないでは全然違いまして、特にさっきおっしゃった当時は心臓マッサージって言ってたんですけど、こんなに強く押すんだという印象がありますのでね、やっぱりやってみることにいいですね。
皆さんそうおっしゃいます ね、
はい。じゃあその救急講習の申し込み方法を教えてください。
はい、お電話ですとか、市のホームページでお申し込みいただけます、また来庁いただいても構いませんので、ご不明な時は三田市消防本部救急課にお問い合わせください、
じゃあお電話番号教えてください。
079-564-7305、
もう一度お願いします。
079-564-7305です、
これは何時から何時までよろしいですか。
原則的には9時から17時半まででお願いしたいと思います。
曜日は、
月曜日から金曜日でお願いします。
わかりました。ぜひ関心のある方、お問い合わせも申し込みも含めて三田市消防本部救急課の方にお願いします。電話番号もう一度私から申し上げます。079-564-7305、079-564-7305です、そして今日が4月の27日、もうすぐ5月ということですが、この時期ならではの注意点などをせっかくですからちょっとお聞かせください。
わかりました。それではじゃあ3つアナウンスさせてください。1つ目なんですけれども、冒頭の3月の火災出動の件数でも触れましたけれども、火の取り扱いについて注意点があります。梅雨に入るまでの乾燥した時期ですと、田畑で刈り取った雑草を焼却している際ですね、風にあおられて延焼拡大しまして、それが火災につながるケースがあります、ちょっと目を離した隙に火が大きくなり、建物や山に延焼しますし、消火をしようとして重度の火傷を負った方もおられます。ですので屋外での火の取り扱いには十分注意をお願いします。
その時にはどういうふうに準備をすればよろしいでしょうか。
そうですね、できれば複数の方で作業していただきたいんですけれども、周りに例えば水を入れたバケツを置くだとか、あるいは焼却する範囲を小規模に留めるとか、いろいろ注意をしていただきたいのと、やはり風の強い日は十分注意が必要になりますね。
そうですね、今まではうまくいったからいつも通りでいいではなくて、今おっしゃったように複数で、なおかつ、バケツにお水を張って、なるべく小規模でということですね、ありがとうございました。一つ目の注意点いただきました。二つ目は何でしょう。
二つ目ですが、これからだんだんと気温が上昇していきます。そうしますと心配になりますのが熱中症ですね、
あ、そうです、
5月は平均気温が急に高くなるんですけれども、一方で私たちの体はまだまだ暑さへの準備が間に合っていません、気温が高くなってからでは遅いと思って、朝、昼、晩に、そうですね、ペットボトルで 500cc ぐらい、こまめな水分補給を心がけて、体調管理していただきたいなと思います、
つまり夏の体になってないということは、熱を出すこう仕組みがまだできてないからこもりやすいということなんですね。
おっしゃる通りですね。
だからしっかりと水分補給をして、しっかりと汗が出るような体にしていくということですか。
その通りですね、
具体的にこれはどんな水分補給をすればいいでしょうね。
そうですね、水、お茶の他にもですね、スポーツドリンクですとか、蛍光補水液というものがよく売られていますね、ああいったものは塩分とかミネラルが含まれていますので、そういった飲み物を飲んで補うようにしていただきたいんですけれども、一方で、コーヒー、紅茶、 アルコール類などカフェインが入っているものはですね、はい、利尿作用があるんですね、
はいはい、
ですから飲んだ分以上に水分が体から出ていってしまいますので、ここは注意が必要となりますね、は
い、よく皆さんスポーツした後その最初に飲むのが冷たいビールがっておっしゃいますけども、それではちょっと水分補給にはならないということなんですね。
ならないですね、
はい、余分に水分も出ていってしまうから十分気をつけないといけないということです。じゃあスポーツ中もちゃんと水分を取って、そしてほっとした時にまたアルコールを召し上がると、はい、ありがとうございました、
はい、そうですね、
はい、3つ目は何でしょうか。
はい、3つ目です。この季節というわけではないんですけれども、はい、ちょっとうちのアナウンスを一つさせていただきますと、
何でしょうか、
今年度の4月からなんですけれども、火災出動の際に着用します防火衣、これが新しくなりました。
はい
はい、でこれはですね、三田市消防本部の公式インスタグラムに公開していますの で、
そうなんです、ね、
ぜひぜひご覧ください、
はい、
残念ながらですね、予算の都合で全員には行き渡っておりいないんですけれども、
今年度は
そうですね、
はい、
2カ年計画ですので、まあ、半数のものが来ているんですけれども、
そうですか、
まずは現場隊員に、はい、対応しております。
新しいのは何色ですか。
はい、そこが一番変わってるんですけれども、はい、ネイビーからゴールドに
目立ちますね。
そうですね、変わりまして、それからヘルメットはシルバーからこれもゴールドに変わりました、
そうですか。そうすると現場には半々でもしかしたら混ざってらっしゃるかもしれないということですか。
おっしゃるとおりですね、はい、新旧の防火衣がしばらくは入り混じってると思っていただきたいと思います、
はいはい、ゴールドとそれから紺色、従来のゴールド、
そうですね、
あ、紺色、もしそれをチェックしようと思ったら、はい、インスタグラムを、公式のインスタグラムをぜひご覧いただきたいということですね、
はい、ぜひご覧ください、
はい、どうもありがとうございました。今日はこちら三田市消防本部ということで、救急課から高見義久さんにお越しいただいてお話を頂戴しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間、こちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では、火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は5月25日の木曜日午後3時10分からお送りします。そして明日の朝までにはハニー FM のウェブラジオ、こちらでアーカイブでお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。では来月もぜひお聞きいただきたいと思います。こちら三田市消防本部でした。